ケイ5時からセイロンネクスト。
6月3日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
6月3日、
はい、
6月3日いい、僕6と3って数字好きで、
うーん、
はい、もう6、あれですけど、あんまり細かくは言いませんけど、車のナンバーにも6と3を入れようっていつも。あ、
そうなんですか。
そうですよ。
へ
え。一緒にゴルフ行った時に今度見ててください、僕の車のナンバー、
6と3が入った番号。入って
るんです。そう
なんだ。何回も車見てますけど、ね、はい、その数字までは見てなかったです。
そうなんです。そう、必ずまあね、うちとの付き合いはもう10年弱ぐらい
長いので ね、
ですけど、
ゴルフも何回かね、
ゴルフ何回か行きましたけど、何台か車乗り換えましたけど、全部6と3が入るようにしてて。
いつも同じなんですか、ナンバー。
ナンバーね、同じの、そうだね、同じやね。
うん、はい、やっぱりそうなんです、
はい、いつも変えます。
私ね、ずっと一緒なんですよ。
僕もずっと大体、大昔は別としたら、
私も、
はい、もうここ最近、はい、ここ15年は一緒ですね。
うん、私も大体それぐらい同じですね、はい、
そこに6と3が入ってるっていう。
今度見てみよう。そうなんだ。ちょっと見てみます、
はい、はい、なんでなんか自分の中ではね、語呂のいいって勝手に思ってて。
そうなんだ。
初めての野球、少年野球を小学生の時に始めた時の、初めていただいた背番号が63番だった。
だから好きなんですね。
だから好きなんだ、ね。
そうなんだ。やっぱり男の子って感じですね。そうそう、吉崎さん、ほら、はいはい、先週質問いただいてて、はいはい、お答えいただけなかったやつを今日ね、取り上げようかなと思って、うん、番組冒頭でいいですか。
はい、どうぞどうぞ。
はい。アメリカは高金利で商業用不動産のリートがかなり下がり、はい、利下げ期待から、そこから回復してきたように見えますが、うんうん、日本はこれから金利が上がっていく中で、リートはどのように考えていけばいいのでしょうか、教えてください、うん、ということですね。
日米に限らず、まあ、リートを比較的、ね、6ヶ月先ぐらいをイメージして取引されるとイメージされるとよく言われていて、はい、過去のデータを振り返ってみても結構その傾向は出ていると、
うん、
まあ、ただちょっとコロナのことがあったので、まあ、あるいは金融緩和政策も結構激しく日本ではしているので、うん、それがそのまま出るかどうかわからないけれども、まあ、ざっくり6ヶ月先をイメージしている不動産市況を先取りしたものだと捉える方が多い、あるいは多かった、
はい、
そのことを裏付けるように、アメリカの商業用不動産、ずっと低迷が続いてきましたが、
そうですね、
金利が下がるかも、うん、6ヶ月先には下がっているだろう、うん、ということで回復しつつある、
うん、
一方で住居系のはずっとアメリカは、こういう状況下でも好調が続いていた、
はい、
がしかし住居系の金額、住宅の金額とかも下がりつつあり、リートあんまり、リートの中に住居系が含まれているとはそれほど多くないけれども、ちょっとこの先行きが不安になってきたというような状況、う
ん、流れがちょっと変わりつつありますね。
あります。日本はどうなのか。日本のリート市場は今かなり低い状態が続いていて、
はい、
東証リート指数も1700台が続いていて、まあ、年初来からずっと下げ続けている。
そうですね。
で、その中で金利が上がるかもという思惑なんだけど、
はい、
ざっくりですね、全リートのローントゥーバリュー、つまり、デッドの割合ですね、借り入れ割合は 44-45% ぐらいですので、 44-45% しかないと見なした方がよくて、
はい、
まあ、借り入れそれほど大きな影響は出ないとされている。一方で、はい、不動産デベロッパーの借り入れは結構高いので、はい、高く借りているので、ビルとか建てるときに。
そうですよね。だからね、支払う利息がすごく増えてくる、は
い、てくる、うん、そうするとリートよりもですね、ビルを建てまくっていて借り入れの多い不動産系企業、うん、デベロッパーの方が影響は大きいのではないか、
うん、
ということで、ちょっと若干不動産株下げてますね。
そうですね。この質問いただいた日経大好き女子かなさんからは、うん、その質問を先週入れていただいてたんですが、うん、今週頭に三井不動産、住友不動産、三菱地所、不動産株の株価は同じ動きですねって来ていました。
そうなんです。
やっぱ同じように、
はい、不動産株の方が多分、はい、もしもそうなった時の影響は大きいと思います、うん、リートよりも。
なるほど。
ただリートはつられて下がってる感が大きい、影響釣られて下がってる感の方が大きいと思いますね、はい、リートの方は。
なるほどね、
はい、ナブ倍率は PBR ですけども、もう0.台 0.7 とか8ぐらいで今ずっと平均すると推移してますので、かなり低いですので、ずっと引き続きお買い得感がリートにはあると思います、ね、
なるほど。利回りとか考えるとね、
考えると、はい、
はい、
4.6% ぐらい平均でありますからね、利回り。
アルタンさんから全米女子オープンの話題で前半使い切らないか心配ということですが、
勝ちましたね、
はい、もうダメです、オープニングかなりオーバーしてますので次いきますよ。
渋子も2位でした、
はい、ですね。それでは番組進めていきましょう。この番組はカコザスの提供でお送りします。それではまずは経済マーケットニュースフラッシュでお届けします。
全米オープン女子オープンあれですよ、
食い込んできましたね。
もしかしたら不動産に影響があるかもしれないじゃないですか。
後から伺います。ニュースいきますよ。東京都区部の自治体でマンションなどの事業者に家族で住める広さの確保を求める動きが広がっています。23区のうち18区は対応を義務付ける条例を制定したということです。これは
もともとですね、まあ、江戸川区とかね有名ですけど、うん、ワンルームマンション規制ですね、まあ、普通に賃貸住宅ばっかり建築するような状況が続くとですね、はい、なんか、まあ、ニーズの多いワンルームマンションばっかりになってしまうと。
そうですよね。だってこれから単身者世帯まだまだ増えて、はい、もう吉崎さんも大注目なわけじゃないですか、はい、
だけどそうするとですねワンルームマンションばっかりでその街どうなのってこともあって、
ファミリーが増えない、
増えない、定住してくれないね、ワンルームマンションね。
そうか、やっぱり移動がねワンルームの方々は多いイメージはありますよね。
やっぱり行政的な感覚で言うと定住してくれるファミリー層に住んでほしい、当然小学校とか中学校とかインフラ整備さまざまなものはある程度の世帯が、まあ、世帯って家族が住む前提で成り立ってますので、はい、ワンルームマンションばっかりはやめてくれよということで、まあ、かつてですね、2004年だったかな、ワンルームマンション税みたいなものを、まあ、一部の区では導入したりとかしているということで、まあ、それをですね、まあ、23区の中ですでに現在で18区で条例化されていて、はい、まあ、いろんなエリアエリアで、あるエリアで、区では、25平米よりかちっちゃいのはダメよとか、何割は、ファミリーを例えば30戸の住宅が、1棟のマンションがあれば何割かはファミリーにしてよとか、
はい、
そういう規制をかけているという、でそれをどんどんどんどん今広まりつつあるというニュースですね。
これニュースの中にも2022年に区外に引っ越した、これ豊島区を対象に、うん、書いてるんですけれど、はい、区外に引っ越した18歳以下の子どもがいる世帯のうち 63% は、最年長の子が0歳から6歳の時に転出しているということなんですね。やっぱりこれずっと住み続けたいけれども子供が大きくなってくるとファミリーの物件でないとなかなか家族では暮らしにくいってことになりますよ、はい、だから、ね、うん、引っ越さなければいけないっていう、はい、だからこそファミリータイプのものをしっかり作っていくっていう必要があるわけですね。
そういうことですね。なのでこれはやっぱり前々からずっとありですね。一方で不動、賃貸住宅に投資する方々からすれば利回り的に良くないんじゃないのと、はい、ワンルームいっぱい作った方がいいんじゃないのっていう声はやっぱ聞こえるんだけれども、
その方が効率的にもね良さそうに感じますよね、はい、投資から見ちゃうと、うん、
一方で行政的なね、はい、まあ、その街どうなのっていう観点から見れば、まあ、この規制はかけざるを得なくなっているのではないかというところですね、はい、
そうですね。出生率もまだまだ低いままということになりますので、
そうですね、はい、はい、
それでは次の話題いきましょう。野村不動産は5月30日 JR 東日本と JR 浜松駅南口で取り組む大型再開発ブルーフロント芝浦の全容を明らかにしました。マンションや中規模オフィスの開発を得意とする野村不動産にとって総額4000億円を投じる巨額プロジェクトは社運をかけた取り組みとなります。20年以上の歳月をかけた計画を実現し初となる大規模な街づくりで三菱地所や三井不動産の背中を追います。
東芝の本社が、
ね、あるところですよね。
あそこですよね。
なんか野村不動産っていうと本当になんかこう街づくりっていうところのイメージがあんまりなかったので意外感ありますけど、
う
ん、
野村不動産っていうとまずプラウド、
はい、
マンションでね人気のプラウド、
うん、
そしてですね、PMOプレミアムミッドオフィスの略ですね、うん、PMO なんで中規模サイズの、うん、まあ、プレミアムなミッドサイズのオフィスね、そのままね、
はい、
を作ったり、あ、なんだっけな、名前忘れたけど同じような PMO っぽい感じの、プレミアムな、商業、飲食店ばっかりのビルとかね、
あるんですね。
基本的にその手のやつを作ってきた、
はい、
野村不動産が街づくりをすると、うん、これはもう明らかにですね、それだけじゃなくてやっぱり、デベロッパーとして三井さんや三菱さんとかあるいは森ビルさんのような街づくりに、進出していこう、そしてまあそこから入ってくる、まあ、まずイメージ変わる、そして入ってくる賃料収入も変わるということで、うん、どうも聞くところによると本社を移すんですよね。
あ、そうですか。野村不動産、
はい、今新宿野村ビルに入っているあそこの本社を移すではないか。
この芝浦にってことですか。
芝浦にという
か、そうですか。
移すっていうのを発表したんじゃなかったかな。
じゃあ本当に町のその中心に自分の居も構えて再開発力入れていくぞっていうことなわけですね、
は
い、
2棟建ての、まあ、ツインタワーっぽく、作って片一方が来年竣工で、もう一つが、はい、30年に竣工というところですが、うん、がポイントは、まあ、リートなんかのデータを見てるとオフィスで解約が多いエリア、まず一つ目、はい、品川シーサイトエリア、品川の江南口側、うん、
はい、
2つ目汐留エリア、
はい、
なんか似た並びですよね、うん、
似た並びですね、
並びですね、これ、はい、野村不動産のこの芝浦のエリアをなんか横に線をヒューッと引くとですね、うん、江南エリアと、品川の湾岸エリアと、汐留を線で結ぶとですね、ちょうどその間ぐらいの場所にこの場所はあるということでオフィスビルの今はですよ、現時点ではですよ、芝浦はどうか別として若干今不人気ゾーンの戦場にこれができます。
なんとなく含みがありますよね、言い方にね。
いや、分からないですよ、ね、分からないですよ、ここは分からないです、今ないですから。
うまくいかないのか、もしくはこれがうまくいけばそのライン上みんな盛り上がってくるのか。
いや、僕はそっちを言いたい、そうあってほしい。ただ
がついちゃった。
結構海から近いですからね。
海から近いとダメなんですか。
やっぱりどうなんですか。今日今朝も地震が
ありましたよ。
ちょっとね、ありましたよ。
スマホが
ピーピーになりました。
ちょっとびっくりしましたけど、
これ最近のどこの企業もみんな、あれですよ、なんていうんだっけ、企業がそのそういうセキュリティ対策をオフィスビルにも求めるようになってきて、ちょっと、今後起こるかもしれない首都直下型地震だったり南海トラフだったりの影響を気にし始めてる企業が増えてきており、
リスクはやっぱり避けたいと、
避けたいなというところで、どうも湾岸エリアはどうなのと、オフィスからオフィスを選ぶ側から見れば、入居テナント側から見ればちょっとどうなのという目線は多いですが、まあ、もちろんね、かなりそういう部分も考慮されて作るとは思いますけれども、
はい、
現時点ではこの縦ラインそれほど、オフィスの需要は今は人気がある場所ではないというところですが、さてどうなることやら、
はい、うまくいってほしいけどちょっと難しそうだぞというのが吉崎さんの結論かもしれません。
僕はっきりとは言いませんが、ぼやっと言っておきます、
はい、私が受けた感想を言っておきました。以上フラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか。人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
さてラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は月1ゲストの週です。ココザス代表取締役 CEO 安藤義人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速アルタンさんが、うん、エゴさしたらテナント集められないから野村不動産自分がという、邪推考えてる方が多いのねって
そうですか。
どうですか安藤さん。
7割埋まってるけどもその内訳を発表してないんですよね。
そうなんだ。
そうなんです。そうなんですか。
なので自社グループが、もしかしたら多いのかもしれないと。
あーなるほどね。
意外とねビールがね間もなく分かる、はい、取り上げてみましょうね。
はい、そうですね。さて今日はですね投資に関わる利回りについてお話しいただこうと思うんですが、うん、一つ調査が調査結果発表されていますのでこれもちょっと参考にしていただければなと思うんですが、うん、第50回不動産投資家調査というのが行われましてその結果が発表されています。例えば期待利回りの動向は各アセットで低下と横ばいが混在する結果となっているということで、まあ、オフィスとか住宅であるとかいろんなものが出てるんですよね。
はい、投資家調査これは日本不動産研究所が半年今年に一度行っている調査で、最新は4月分の調査今年のが5月の29日に発表されたものです、レンダーさんお金を貸す人、アセットマネジメント会社不動産のとか商業銀行さんとかにアンケート調査をしてですね、期待利回りあなたたちが皆様が投資をする際あるいはお金を貸す際にどれぐらいの利回りを期待してお金を投資しますか、うん、あるいは貸しますかというのがキャップレートです。これが期待する利回りということです、はい、で実際は取引利回りっていうのは実際別にあります、うん、まあ、これぐらい利回り欲しいよねだけど実際は少しそれよりか高かったり低かったりするというところです、うんうん、で、はい、期待利回りが下がるということになれば、収益性が横ばいとするならば期待利回りが下がっている状態は、つまり不動産価格が上昇している状況にあります、
うん、そうですね、
はい、その逆もしかりで、収益が一定とするならば期待利回りが上がってくれば不動産価格は下がっているということになります、う
ん、はい、
で現在の状況でいくと、東京都心の、オフィスビル丸の内とか日本橋とかあたりでいくと 3% 台の前半丸の内とか 3.2% ぐらい、
うん、
で、賃貸住宅でいくとワンルームタイプで見れば東京の城内エリアこれは恵比寿とか渋谷に電車で5分10分で行けるとこですが、3.8%、
うん、
上等エリアでも 3.9% 程度、
はい、まあ、横ばいですね。
横ばいな感じでこれはもう、オフィスも賃貸住宅もともにですね、史上最低の、水準調査以来では最低水準が続いているということで、うん、まあそういう意味じゃあ不動産投資熱は、まあ全国のデータが出てますけれども全国的にですね、まあ、ほぼほぼどのエリアも史上最低水準にある、
う
ん、つまり最高に高い状態にあるということですね。
そうですね。高止まりもしくは上がっているかもしれない、はいはい、
というところです。でこの中で苦戦していた宿泊特化型ホテル、つまりビジネスホテルですね、うん、これもだいぶというかもうコロナ前を超える低さになってます。
まあインバウンドとかでね盛り上がってますからね、
はい、供給過剰と言われた物流施設もですね今はもう下がり始めてきていると。
あ、そうですか。
ということでもう全アセットクラス全て横ばいかもしくは低下中日本中でというのが現状ということになります。
はい、わかりました。これを元に、はい、今日は話を広げていけたらなと思うんですが、
これつまりですね、適切な利回りって何なの
ほう
っていうことですね。
適切な利回り不動投資っていうふうに考えればいいんですか。
そういうことですね、はい、株式投資で配当利回りで適切ってどれぐらいなの。3% ぐらい 2% ぐらい、
うん、そうですね。それを基準にして高いか低いか、はい、
で不動産の場合は収益物件の場合は収益還元法という計算をします、うん、収益金額割る、利回りイコール収益価格というように収益還元法に基づく不動産価格と計算しますのでどれぐらい利回りが適切なのかっていうのは価格にも大きな影響を及ぼしてくる、うん、その目安となるのがこのキャップレートということになります。
はい、
だから他のですね物件例えば安藤さん時々モンゴルの話をされますし、はい、うん、ここ雑誌社では太陽光とかもやられてますので、うん、それぞれこのあたりがまあ一つの目安ちゃうのというような利回りってどんな感じなのっていうのをちょっと今日はお話ししてみたいなと思いますね、うん、
なるほど。
はい、まあいろいろ投資商品が、世の中にはあるわけですけど、
今だけ って、ね、株が出て不動産が出て、はい、太陽光が出てってですもんね、
はい、だから大きく金融商品、はい、あとは、実物資産、はい、目に見えるようなものですね。まあ、他にもいろいろさらに細分化していくとたくさんあるわけですけど、はい、なんかよくうちに問い合わせが来るんですね、うんうん、例えばですね、まあ、資産形成チャンネルっていう YouTube チャンネルの中で、はい、不動産の話をしますと、うん、で都心部の不動産、まあ、先ほどの吉崎さんのお話の通りものすごく利回りはまあ下がってきている。
そうですね、
はい、でそれは物件価格が上がっている、
上がってるから、
はい、で得られる収益っていうのは、まあ、そこまで、うん、上がっていない、
はい、
あの物件価格ほどですね、
変わってないって感じ
ですね、はい、うん、となると、やはり利回りはまあ下がってくるわけなんですけども、うん、じゃあ例えば都心部の、ワンルームマンションとかで表面利回りがもう 4% 台とか、うん、まあ、あるわけなんですけど、そういう話をすると、まあ、それだったら、S&P500、うん、アメリカのインデックスを買った方がいいよねみたいにコメントが結構盛り上がるんですね。
なるほど。
でそれに対して、まあ、丁寧にお返しをしていくんですけども、はい、そもそも比較するのはちょっと違うと、
うん、
かたや、不動産投資というのは手金をあまり使わず、うん、銀行さんからお金を融資していただいて、
そうですね、
自己資金ほとんどかけずに持つことができて、そこで得られる利回りだったりすると、うん、ただ、反面金融商品というのは持っている余剰資金を自分から出さなければいけない、うんうん、でその上で、まあ、確かに過去の平均でいうとまあ 7% ぐらいですかね、戻ってくるっていうので、はい、もうなんか商品性が絶対違うので、なんかこの利回りっていう言葉結構危険だなって私は思ってるタイプですね、うん、
投資するものによっては同じにしちゃダメよってことなんですね、は
い、全く違うと思います。
だから何をベースに考えるかで、その入れた手金に対して、要は持ち出した金額に対しての利回りを考えると、例えば、1000万、うん、入れたお金で、それに対しての利回りがいくらなのか、うん、と考えると株式とかと似たような考え方になるってことだよね、
うん、そうですね、
1億に対しての利回りではなくて、
うん、
そうですね、1000万円でだから金融商品を買うんであれば、もう当然全額金融商品に変わってしまうっていう話ですけど、うん、1000万円の頭金で9000万円ローンをお借りして、うん、で1億円の物件を購入してというふうになってくると、まあ、1億円の物件でもろもろ差し引くと年間で200から300万円ぐらい残ったりするので、うん、そうすると手金1000に対して残る金額でいうと、金融商品だと 7%、はい、70万円でしかない、でも不動産だと200か300万円残ってるっていう話になるので、うん、はい、何に対する利回りかっていう吉崎さんの言葉がすごく適切ですよね。
そうですね。それで見ないと、例えば、全額キャッシュで、買った不動産の場合はイコールのように考えられますけど、は
い、そうですね、
手金ゼロで、はい、ね、フルフルで、ね、最近の減ってきたけど、はい、昔やってた人結構多かったけど、
フルローン、
フルローンでやるとですね、はい、まあ諸経費ちょっと一旦話をどけて考えれば、利回り無限大だからね。
そういうことですよね。1円も極端な話ですけど、1円も使わずに年間数百万円が生まれるって考えると、はい、同等比較ができないよねと。あともう一点その注意すべきポイントとして、例えば、債券とかで、リターンがじゃあ 2% ですと言うと、はい、あんまり面白くないっていう話をされる方も結構います、うん、ま
あ、ある意味安全資産的なね、はい、位置づけになりますよね。
ただその100入れたものがじゃあ10年後も、まあ、100だったとしましょう、うん、だとすると、2% が10年間積み上がって120まで増えてますと、
はい、
で100が戻ってくるのであれば全部プラスなわけだから、うん、まあ一つありだよねと思うんですね、
はい、
で、他で言うと太陽光、うん、利回り 10% ぐらいいくんですよ、
はい、
まあ、表面と実質っていう利回りでまた変わってきますけど、うん、まあ、表面 10% ぐらいですと。ただですね、じゃあ10年間運用して 100% なので全然債券よりも儲かってる、
はい、
増えてる
って思っちゃいますよね、イメージはね、
いいよねって話に見えるんですけども、その投資した、元のじゃあ太陽光の設備自体は劣化していくので、
はい、
10年後の再販価格って下がってるんですよ。
うーん、
その物自体が価値が下がっている。
そうですね、確かにそうだ。
債券でいうとじゃあ100入れたもの100のままですって比較してましたけど、はい、100がじゃあ50まで下がってますって考えると、
うん、
実はそんなに増えてないよねっていう話も言えるので、
はい、
買って最後売却する出口まで含めて、利回り計算した方がいいですよね。
クーポン債とそうじゃないのは全然違うんだよね。債券はクーポン債なんで、はい、でよくこれ僕もよく 安藤さんに頼まれた講演でも一回喋ったことありますけど、こういう営業マンがいたら分かってない営業マンですよの見分け方が、
うん、
でさっきの債券が今の国債の利回りがもう 1% 今 1% ぐらいだけど、ちょっと前まで 0.5 とかだ、うん、0.5 の利回りなんかっていうのはやめといた方がいいですよ、不動産投資だったら 4% ぐらいいけますよとか、これ全然もののあれが違うので、うんうんうん、このことを言ってくる営業マンは分かってない営業マンだって見分け方ですよって話をしたことがあります
よ、ね、よく話されてますよ、提案する側がそれ言っちゃダメだよね、
ダメだよ、それ絶対ダメだよ、絶対もう比較すべき対象が全く違うんで、
逆にそういうことを言ってるプロの方がいるから、あのうちの資産形成チャンネルのコメントでそういうこうですよって返ってくるのかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、だから本当にこう短い期間じゃなくて長い期間を考えながら、はい、その時の出口をしっかりと見据えた上での数字にちゃんと変えていかなきゃいけないわけですよ ね、はい、そうですね、
なので、今インカムゲイン的な毎年の利回りがじゃあ 2% だ 4% だって話ですけど、100で買ったものが150で売れる、つまりキャピタルゲインも取れるのであれば、うん、その 50% をじゃあ10年の保有期間で割って年間 5% を乗せれるってことですよね、うん、所有期間利回りでいうと、はい、なんかこの辺をまず根本を勉強していくっていうのが投資でかなり大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、その投資するものによっても全然違いますし、また自分で出すお金に関してもだから
そう、ね、
そう違いますから、みんな、
はい、
そうするとそれによってもまた全然変わってくるってことになりますから、
うん、もうね、大学院で金融工学って、はい、某大学で僕は大学の時やってましたけど、一番最初の授業はそれからですからね、
うん、
まず金融のとか投資ファイナンスの原理原則がここから始まるって、
教科書の最初に書いてある、
一番最初でしょ
基本中の基本、
今の話、野口幸男先生ね、あの本いっぱい出されてる、もう担当してもらってましたけど、
はい、
ボソボソボソってちっちゃい声で英語全部授業英語なんですけどボソボソボソって喋って、とにかくこれが分かってない人が多すぎると、ここからが全ての始まりだから金融はっていう、
そうなんですね、
それ分かってないと利回りが 10% だからいい商品みたいに見えてしまうので、はい、
そうですね、数字にだからごまかされちゃダメよってことですよね、
うん、そうですね、そう、本当に大事です。
今日なんかこの商品だったらこれぐらいを目安にってところまで行きたかったんですけど、今日行けなかったのでまたちょっと次回いろいろね、
はい、
これだったらこれを目安にっていうのを何かちょっと考えておいていただけると、不動産いいかもしれないですね、
結構ね、もうはっきりと、ね、
出てます
もんね、出てます、不動産も出てます、アセットクラス別に出てますから、
うん、プラスじゃあ安藤さんに他の金融商品も含めてなんか、
ね、モンゴルがどれぐらいのこと聞いてみたいね、
話したいんですが、じゃあ
次回にねさせていただこうかと思います、はい、ぜひ来週、あ、次回もね、安藤さん、
次の安藤さん登場の回でね、
はい、
そうですかね、
はい、ここまではワクワク人生ここザスタイルのコーナーでした。さてそろそろお別れのお時間でございます。利回りか、
利回り
ね、ちゃんと考えておかないといけませんよね、投資するときは ね、
うん、配当利回りだってあれかな、あれに優待の分を乗っけるかどうかとかね、
うん、
そうですね、でも今ね優待もなくしちゃう企業も増えてきてますから ね、そうなるとどうなのって感じがありますけどね、
徹底的に利回りについて語ってみたいね
次回やりましょう、
そうですね、はい、来月もお楽しみになさってくださいこの番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
安藤義人と
内田まさみでした。来週の夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。